業、金融、不動産の営業に知ってほしい認知症相続対象者への営業手法。
日本認知症資産相談士協会の赤尾はじめです。今日もよろしくお願いします。
はい、赤尾さん、本日もよろしくお願いいたします。インタビュアーの高田和子です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、本日はどのようなテーマでお話を進めていきましょうか。
はい、不動産からつながる、ご相続の対策と、今日は遺贈寄付のお話もありましたので、そのエピソードをお伝えさせていただきます。
はい、お願いします。
ありがとうございます。もともとご紹介先は、保険会社の営業さんからでした。で、僕今滋賀県に住んでるんですけども、ちょっと中部の方の他府県の、歯医者さんご夫婦が、不動産をたくさんお持ちなんですけども、そのうちの一つで歯医者さんを営まれてまして、事業譲渡、まあ今流行りの M&A で、歯医者ごと売りたいなっていうご相談を受けられて、で、ちょっと相談先を私にしていただきながら、進めていったというような案件です。
なるほど。はい。
で、ですね、もう、かれこれ、まあ、3、4ヶ月ぐらいにはなるんですけども、最初、まあ、M&A、ちょっと取り組んでみたいなというお話いただいたので、そちらの方までお伺いさせていただきまして、歯医者の方でお話、聞かせていただきました。で、どうやらですね、まあ、どなたかに譲渡されたのを機に、お二人はもうお仕事を辞めるということでしたので、法人でも なければ、個人事業主でした。で、ということは、まあ、ちょっと、事業譲渡、M&A っていうのには当てはまらないですってお話からですね、不動産、廃車がある建物と土地、こちら両方ともの売却を進められたらどうですかということで、不動産の売却に変更させていただいて、今現在取り組みをさせていただいております。で、そういった中でですね、まあ、売却されたら、どういったお金の使い方をされたいですかっていうことも含めてですね、保険会社の方と、いろいろと、ご家庭の事情であったりとか、それまでの、まあ、人生のエピソードを聞かせていただいてましたらですね、どうやらちょっとまあ、お子様がおられないようで、かつ、ご親戚さん、ご夫婦70歳なんですけども、お二人にはご兄弟はいるんですけども、ご兄弟にはちょっと迷惑をかけたくもないし、でもお金を渡すっていうこともあまり考えてはないので、売れた不動産、あとは現預金、こういったものはですね、すごく可愛がっておられるペット、猫ちゃん3匹おられるんですけども、もし猫ちゃんの方が長生きすれば、何かどこか信託して、ペットの面倒を見ていただくところ、こういった施設とかに寄付していきたいなというようなお話を、お伺いさせていただいて、弁護士さんと、今対応中というような、内容です。まあ、どういったちょっとな、対応させていただいているかということなんですけども、今現在までは、ご自宅も含めたですね、不動産の売却のお手伝いをまず一つ。で、他にはですね、まあ、ご夫婦で、年がお近くのお二人ではありますので、お二人とも資産はたくさんお持ちです。ですので、まあ、お互いにちょっと任意貢献契約をしておいて、どちらの方かが認知症になってしまったときに、スムーズに施設が入るようにですね、お互いに貢献しておきましょうと。で、お二人とも、認知症になってしまった場合は、任意貢献人の第二順位としてですね、どなたを推薦するかっていうところを今ちょっと協議をさせていただいて、今後、提案していこうかなというふうに思っております。で、こういったところにですね、はい、弁護士さんであったりとか、税理士さん、お付き合いの方っていうのを設定していくことによってですね、年が近い方での任意貢献契約っていうのは、非常にちょっと脆い部分がありますので、まあ、年下の方で信頼できる方、設定しておけばですね、最後まで面倒見ていただける可能性も高くはなりますので、そういったところも含めて、任意貢献契約というのをまず二つ目で提案させていただいております。またですね、それに伴って、株式運用であったりとか、いろんな投資、たくさんされてはおられるんですけども、こういった投資講座ですね、拝見させていただくと、まあ、もし認知症になってしまったりとかですね、不慮の事故で何かあった場合、凍結してしまうような状態にはまだなっておりましたので、こういった金融資産に対しても、スムーズに、引き継いでいただける、もしくは使っていただける、 韓流の方のためにという形で、まあ、金融商品に対しての、組み替え提案っていうのも今後していく必要があるのかなというふうには思っております。で、あとはですね、最終的にはいろんなそういうところを取り決めさせていただいた後には、まあ、遺贈寄付、亡くなった後にご親族でもなく、まあ、国に、国庫に帰属させるでもなくですね、自分のちょっと思いの丈を渡せるようなところに寄付したいという話がありましたので、まあ、遺贈寄付も含めて遺言書を作成しないといけませんので、公正証書遺言というのを弁護士さんと一緒に、作成させていただこうかなというふうに思っております。で、昨今ですね、やっぱりちょっとお子さんがおられないだったりとか、お子さんには全て資産を渡さずに、まあ、病院に寄付するとか、そういった方も増えてこられてますので、ただまあ、私どもとしてはですね、どこか推薦する先っていうのは特に設けてはおりませんので、お客さんと一緒にちょっと探しながらですね、お客さんの思いの丈がちょっとこう、合致するようなところ、移動寄付先、作って、まあ、そこに対してちょっと社会貢献も含めてですね、一緒に協業できていったら面白いんじゃないかなというふうには思っておりまして、これをまあ、今後半年から1年ぐらいかけてやっていこうかなというふうに思ってます。
確かに、お子さんいないご夫婦の方とか、ご兄弟に託されない方とか、そういったケースとかも確かに寄付っていう形で進めたりとか、という時も、やっぱり弁護士さん入っていただいたりとか、専門的な方が入っていただかないと、わからない部分があるんです。こういうケースも多くなるのかもしれないですね。
そうですね。まあ、知識の面でもあるんですけども、あとはやっぱり、信頼の、まあ、度合いっていうのも大きいんじゃないかなと思っております。まあ、万が一にもやっぱりですね、まあ、いいよいいよと言いつつもですね、お金取られてしまったりとか、詐欺にあってしまうってこともあるかなと思いますので、まあ、しっかりとした弁護士さんついていただきながら、ちゃんとですね、自分の思いの丈っていうのがなくなった後にもですね、やっていただけるっていうことは、非常に弁護士さんを使っていただいたりとか、保証役場に公正証書、策定して利用していただくっていうのが安心安全なんじゃないかなというふうに思っておりますので、そういった意味でちょっと今回も弁護士さんに入っていただいて、書類を作ったりとか、お客さんとの、会議っていうのをさせていただいております。
なんか、任意後見人って先ほどおっしゃったのは、なんかご家族とかだけでなくても、そういう信頼できる方をそういった後見人として、選定できるとか、選べるっていうことなんですかね。
そうですね。
親族でなくてもでしょ。
そうです。成年後見人に関しましては、まあ、認知症になった発症後にしか設定できないもので、これに対してはある程度制限はあるんですけども、任意後見という任意で、自分の、後を見てくれる人、後見人を設定するっていうのに関しましてはですね、特に特段、よっぽどではない限り、規制がありませんので、ご親族の方以外でもですね、まあ、私業の方、まあ、それ以外の方も全然、されます。例えば、病院であったりとか、自分が入る施設、団体とか、こういった方を、後見人設定するって方もおられます。で、はい。
わかりまし
まあ、
た。
ご夫婦のに関してはですね、はい、お子さんがおられない方に対しては、特にやっぱりこういうのは重要かなと思ってますので、ちゃんとですね、そういった、団体、まあ、会社さんをご紹介させていただいて、締結していただくっていうのが非常に重要かなというふうに思ってます。
わかりました。ありがとうございます。なんか今回はその M&A を考えられていたけれども、まあ相談する中でそういうふうに形が変わって、売却する方になってっていういろんなパターンがあるんだなっていうので、いろいろ面白いお話ありがとうございました。
そうですね。で、ちなみに言うと、もともと、M&A の相談っていうのは、他の銀行さんとかにもされてて、わかりました、やりますっていうので、1年ぐらいほったらかしにされてたっていうこともあったんです。なので、まあ、多分おそらくなんですけども、あまりお客さんに対して深いアドバイスをされずに、M&A の会社さんも終わられてると思いますので、まあ、そういった意味で言うとですね、しっかりとした見地が、あるところに相談しないと、なんか話っていうのが進んでるようで進んでないっていう怖さもあるかなというふうに思ってました。はい。
そうですね。本当そうですね。なるほど。一年もね、放置されて、実際にいろいろ事情を聞いてみたら、そういう、できないっていうね、判断で、専門家の方にちゃんとお話を伺えてよかったの、パターンになるかなと思います。ありがとうございました。 あと何かあります
ありが
か？
とうござい
本
まし
日。
た。そうですね。まあ、今回の教訓としては、特にやっぱりこう、ご相続に関しては、体質的なところにご相談いただくよりも、チームでやっているようなところに喋っていただいてですね、身の丈も含めていろいろと決めていただくことで安心感を取っていただけるんじゃないかなというふうには、思った事案です。はい。
わかりました。本当そうですね。今回、赤尾さんに相談いただきながら、いろんな専門家の方とか、弁護士さんの方入っていただきながら進めていただいているということで。今日も貴重なお話、大変にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございます。また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。